おめでとうございます。
ユナイテッドナース84.2チャッチンの2曲3曲番組ナビゲーターの野田奈々子、
明けましておめでとうございます。たっくんこと弁護士武田忠宏です。
さーて2019年スタートしましたね。
はい、
ズバリ今年の抱負をお聞かせください。
おっと、
はい、
今年はですね、
はい、
というかもうなかなかこう長年やってるとですね、今年の抱負なんてなかなかあんまり考えなかったりするんですけど、
はい、
まぁ、あ、ちょっとね、うん、一区切り、去年いろんな人数ついたので、
はい、
そこにまたちょっと事務所の人数を増やしたりとかですね、
わすごい、
受けたらいいなぁなんて思ってます。
右肩上がりですね、
たっくん。いえいえいえ。
そして今日はなんとたっくんのお誕生日、合わせておめでとうございます。
ありがとうございます。
ハッピーバースデー、たっくん。
ありがとうございます。
タック
ありがとうございます。ちょっとね、今日はですね、はい、まあ、新年というか、まあ、ちょっと誕生日ということで、
う
ん、まあ、ちょっと44歳に。
44歳なんですね。なんか、いいよね、ゾロ目。
ああ、そうですね。
うん、あ、もう私さ、覚えてないよ、44歳の頃、何やってたか。
ああ、まあ、多分僕も、
44だよ
ね。あんまり33歳の時なんて覚えてないですね。
なんでだろう。過去を忘れていきながら未来をこう作っていくのかな、人って。
やっぱりね、10代の頃って高校何年生とかっていうので何やったかってパッと思い出しますけど、社会人になるとね、
うん、なんでだろう。
特に、野田姉も僕も、一応まあ自営業というか、そうすると余計ね、なんか、社会人だと、あるいは係長だったとか、なんかあるけど、
そうか、
そういうのもない
ですね。節目のとこしか覚えていない。
そうです。
起業した時と、
そうですね、
あと、その節目、もう20歳はもう20歳。
うん、
そう、でも30歳は30歳、1単位が10年になってますもん。ざっくりしてるよね、これだね。
うん、
もうちょっと細かく刻んでいこう。そんな1年にしよう。はい。さて、番組では皆さんからのメールを待ってます。2019年初の相談テーマは何ですか？
今日はですね、
はいはい、
カスタマーハラスメント、
カスハラとか言われてるんです
よね。そうです。
はい、
今日もですね、新春セールなどでお買い物がね、
うん、
もう本当に盛んだと思いますが、
うんうん、
ちょっとね、耳を傾けてくださると嬉しいですね。
そうだよね。今 SNS という無視できない拡散ツールがありますからね、
うん、
売る側もなんとか対応に追われますよね、この件で。はい、皆さん心当たりあるんじゃないでしょうか。ぜひメッセージ待っています。ユナイテッドノースの公式ページからタッくんの2択3択あたりに、送ってください。では始めましょう。
タッくんの2択3択。
この番組は武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。2択の2択3択、私の名前と
タックンこと弁護士武田隆弘でお届けしています。
最初のコーナーはどうしやエロ2択3択です。
イエーイ。
これはネットや SNS で実際にあった A、B どっちがいいのという相談ごとについて法律家であるタックンが速やかに解説をしてくれます。
はい、
実際の判例と異なる場合もありますが、法律解釈は広いですからね。
はい、
これも有効と心に留めてください。
はい、本日のテーマはですね、
はい、
カスハラ、ね、カスタマーハラスメントです。
はい、
まあ、これがね、どうなったら法に触れるのかなどを勉強できればなと思います。
そうですよね。ありがとうございます。ではこんな事例からご紹介します。
はい、お願いします。
飲食店を経営しています。いつも紅茶一杯を召し上がる高齢のお客様がいるのですが、どんなに店が立て込んでいる時でもスタッフを呼びつけて30分ほどどうでも良い話や身の上話をされます。
うん、
長い時には1時間近く、
うん、
カスタマーハラスメントに拘束が含まれるのなら、うん、それに当たるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 店としてハラスメントに当たるならお客さんにきちんとお話をしなければならないと考えています。正直なところ紅茶一杯でスタッフ1時間を拘束されたら大赤字です。 A. カスハラに当たるする。 B. カスハラとは言えない。
まずですね、はい、このカスハラの定義なんですけれども、
はい、
まあ、基本的にはですね、うん、まあ、これカスハラって法律用語でもないんですよ。
あ、そうなんですか。今すごく気になる言葉です。
言われてますけどね、はい、うん、まあ、基本的には、まあ、悪質なクレーマーとかですね、
はい、
そういうようなことが言われてるんですけど、
うん、
まあ、今のお話でいくとですね、ちょっと世間話とかを、身の上話をしてるっていうことです
ね。そうだね。
だからこれはまあ実際そういう悪意もないので、
うん、
まあ、特にね、ちょっと近所のおじいちゃんが、
うん、
お得意さんのおじいちゃんがですね、
うん、
あの話をするというようなレベルかなと思うんで。
超マイペースだよね、このおじいちゃん。
そうそうそう。
おじいちゃんおばあちゃん。
だからまあそこら辺のところは、はい、まあちょっとね、お店員さんが、ちょっと上手にね、はあ、忙しい時に話をまとめて、ちょっと待っててね、みたいな感じで。
一緒なんだろうね、多分ね。
そうそうそう、
このどちらもね、止められないから。
うん、だからこのおじいちゃんをちょっとカスハラって言ってしまうのはちょっとかわいそうかな。
そうだね、
うん。もう完全にね、カスハラっていうのは、
うん、
もう効率的に来ますからね。
あ、そうか。
もうこの店をやっつけてやろう。この店員をなんとかしてやろう、みたいな。そういうような勢いで来ますから、そうするとちょっとこのおじいちゃんは、ちょっと違うと思う。
そうだね。じゃあ、これは、カスハラに、とは言えないってことですね。
そうですね。
はい、はい、次行きます、はい。カスハラによる SNS 拡散する脅しは、犯罪行為ですよね。うん、もしそのような手法で脅迫されたら、有無を言わずに通報するべきですよね。
はい。
根拠のない嫌がらせ目的の消費者は、お客様でも、神様でもありませんよね。
うん、
A、犯罪行為である。B、特定できないので不問。C、犯罪とはならない。
はい。これはですね、
はい。
まあ、いわゆるそのカスハラに該当する行為。
うん、
で、まあ、当然のことなので業務がね、停滞してしまうと。
はい、
で、
うん、
あの、1時間も2時間も、ずっとこう、まあ、クレームを言い続けるとか、
はい、
で、いうのはもう業務が停滞してしまうということになれば、
うん、
当然威力業務妨害罪。
はい。
という 犯罪になりますし、
うん、
あと、そういう SNS に拡散してやるからなと、
は
い、いうこと、実際拡散してしまった場合ね、
嘘
を書いてしまったということになれば、
は
い、信用毀損罪ということで、
は
い、それも犯罪になります。
まあ、怖い。
そんなに重い犯罪じゃないんですけどね。
は
ぁ、うん、まあ。あとは、極端なところでね、いけば強要罪とか。
強要罪。
うん。
皆さん、これ気をつけてくださいね。簡単に SNS で、
うん、
あの、書いてしまいやすい体質の方が非常に多いので、
うんう
ん、これ一歩間違うと、ちゃんともう罰せられることになっちゃう。
そうですね。
ね、
まあ、実はあの、本当のことを書いてあれば罰せられないんですけど、
うん、
嘘を書くと、そうですね。
あ、
まあ、もちろん、あの、本当のこと書いても、名誉毀損っていうこともあり得ますので、
まあ、どっちにしても、気をつけてくださいっていうことですよね。
まあ、ちょっとね、なかなかあの、お店に行ったりとかして、お客としてね、で、ちょっと接客でイラッとするようなことがあったりだとか、そういう時にちょっとね、日頃のですね、ストレスとかをその店員さんに全部ぶつけてしまったりするようなことをすると、このカスハラになってしまったりすることもありますので、まあ、それは気をつけてください
と、ね。よく、駅で怒ってる、遅延とかで怒ってるおじさんいるじゃないですか。
はいはい、
駅員さんにどうにもならない。
うん、
あれもダメですね。
そうですね、
うん。
うん。そうだと思います。
もう、なんて言えばいいんですか、あなた罰せられますよって言えばいいんですかね。
まあ、究極的にはそういうことになるかもしれないですね。
気をつけてください。
はい。
はい、さあ、最後に行きます、
はい。
最近話題のカスタマーハラスメントについてお聞きします。ジュニは28歳です。飲食業ではないんですけど、とある総合案内所でフルタイムで働いています。主な仕事は観光案内、JR の業務の自宅なんですが、たまに無理なお願いをしてくるお客様がいます。例えば、新幹線で自分が忘れた荷物にもかかわらず、新幹線を止めろ、お前らが運べ、など。他にも観光のことですから、自分らの知識を試すように、20年以上の前のことを言われ、こんなこともわからないのか、総合案内所のくせに、いや、電話、充電器を貸すのや、コンセント使用されるのを断ったら、お前ら総合案内所だろう、何のための案内所や、役立たずが、などと暴言を吐かれたりします。暴言文句を30分以上ずっとスタッフに言う方もいます。こういうのはカスハラに含まれますか？ A、カスハラ行為である。 B、カスハラにはならない。
まあ、これは典型的なカスハラだと思うんですけど、
ね。なるほど、なるほど、来ました。
ただね、さっきも言いましたけど、カスハラに当たるから、じゃあ自動的に法律のこれが適用されてこうなるっていうのは一応ないんですよ。カスハラ自体が別に法律用語ではないので、
そうかそうか、
基本的には何の法律に該当するかっていうのは、その個別的に、
うん、
その時に何を言われたのか、
脅迫とか、
そう、あと土下座させられたとかね、
あ、
うん、その本当 SNS にね、書き込まれたとかね、
うん、
そういうのを個別的に考えていく
と、ね。そうか、はい。だからまあ、カスハラというのは専門用語、法律用語ではないけど、一個一個ちゃんとね、
はい、
さっきが言ってた、あの、細かく細かく分類されるわけなので、
うん、
もう今だったらこれ3つぐらいありますよね、この人って。
そうです、
うん、本当に、あの、お気をつけ遊ばせ、もう、
その側も。お客さんからのもうクレームの域を超えているんで、
うん、
もうそのこと、その人が喋ってること、
はい、
まあ、もう基本的に違法になるんで、
はい、
そのことから派生して起きた損害、
はい、
まあ、損害賠償の請求の対象になることがあるということ
ですね。うん、録音ですね。証拠がありますよね。
そうですね。もう今はね、やっぱりあの、防犯カメラがかなり、あの、たくさんありますんでね、それが非常に証拠として使えるのかなと思いますけどね。
いや、昨日もね、お客さんから聞いたばっかりですよ。
はい、
完全にカスハラですよ、
はい。
あの、病院に対して、うん、あの、病院のその、なんていう、施術、その、技術っていうんですか、
はい、
それに対して、うん、診療ですね、
はい。
それに対して、もう、文句を言ってくる患者さん。
うんうんうん、
で、もう、30分も1時間も喋ってた。1時間ですよ。で、
うん、
先生が1時間手を止められちゃったらしいんですよ。
うん、
これも完全にそうですね。
うん、だからその内容がね、
うん、
ちゃんと、あの、説明を求めるという、大きなものだったらいいんですけど、
は
い、
あ、そっかそっか、
元の位置を出てしまっているようであれば、カスハラになる可能性ありますね。
そうだね、うん。で、うまいこと言い回すの必要ですよ。こちらの
ね、
はい、ということで今日なんかすごく勉強になったなぁ、
まあ、新年一発目の
本当ですね、
はい、
じゃあ、はい、このあたりで、2019年の最初の音楽タイムといきましょうか、
はい、はい、この後ですね、
はい、
いただける、ね、ゲストの方にゆかりのある曲です、
はい、
コメコメクラブの君がいるだけで、例えば君がいるだけで心が強くなれること、何より大切なものを気づかせてくれたね、
君の2択3択。続いては番組にゲストをお招きしてザックバランフリートークをする2択3択出たとこ勝負です。
はい、今日のゲストさんはですね、コメコメラウンジというですね、バンドの、森優吾さんの森めぐみさんです。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは、
よろしくお願いします。
最初に気になる何コメコメラウンジって。
はい、もう、ね、先ほどかけたね、はい、曲からもう大体皆さんわかると思うんですけど。
そういうことですか。
そうなんですよ、はい、今週はですねコメコメクラブのトリビュートバンドでいらっしゃるコメコメラウンジさんということで、森優子さんと森めぐみさんでーす。
はい、じゃあどうぞ自己紹介を。
はい、コメコメラウンジキーボード担当しております森優子です。よろしくお願いします。
コメコメラウンジでコーラスを担当しております森めぐみです。よろしくお願いします。
おー、元気。
ありがとうございます。
森森さんって偶然ですか、名前。
はい、はあ、偶然たまたま同じ名前になったんですけれども、別に他人です。
あ、そうなんだ。まあ他人は他人だけど、さ、今日森はやっちゃいそうだよね。
森、夢は森森って昔番組
あったね。懐かしいな。コメコメクラブで懐かしいよ。高校生の時大好きだったもん。
そうですね、先ほどのね、君がいるだけで、
あれもね、
あれ僕ドラマの主題歌で、
なんだったんだ
よ、安田なるみと、あと中森明菜の出てたドラマ。
何とか、カンナとなんとかっていう、
うん、女の友情を描いたドラマですよね。
へー、さっくんの青春ドラマそれ。
あー、高一がそれぐらいの時は結構青春でしたね。
あ、そうなんだ、うん、私はね、コメコメっていうと、やっぱり出た時ぐらいの、うん、石井達也がすごい衝撃的で、こんなにイケメンなのにこんなに面白いんだっていう感じで、あ、そうですね、ちょっとショックでしたもん。
なんかね、うん、歌手っていうのはエンターテイナー
って言うんですよね。そうそうそうそう、うん、初めてぐらいじゃないですか、うん、きっと絵を描いて、はあ、で歌も歌ってっていう感じなんですけどね。
まあちょっと衝撃的でしたよね。
そうそう、そんなコメコメクラブのトリビュート、マネっ子、はい、でもマネっ子ってか、こっちも濃いよね。
濃い
で、こっちの方が濃いんじゃない。だって今日すごい格好したんですよ。頭に超かぶり物と赤いハッピーに、しかもそこにコメコメラウンジって書いてあるんですよ。
そうですね。
はい、
ねえ。これやっぱりクラブとラウンジって、やっぱりそういう掛け方をする
わけですね。そういうことですか。
そういうことです。
はい。人数がクラブほどいないので、ラウンジで。また大人なので、ちょっと大人な感じのラウンジということで。はい、はい。
めっちゃ面白いですね、もう。引っ掛け引っ掛けで。
そうですね。若かったらコメコメキャバクラとか、そういうことです
ね。そうだね。ガールズバーみたいな。ちょっとガールズバーというには、
ちょっと、
そこまで、ね、
若かった。キャバとかね。
まあ、そういう、
コメキャバ。
時もあったということですかね。はい。
面白いです。
で、大体どういうようなような活動をしてらっしゃるんですか。
はい。ライブ活動を月に1回とか、2ヶ月に1回とかさせていただいております。
うん、
はい、で、最近というか、うん、もう今月の27日なんですが、うん、またライブが決まっております。
はい、ありがとうございます。場所はどこでやるんですか？
場所はなんと、ゼップ名古屋でやります。
おー、すごい！
すごい大きい横じゃないですか。
はい。
うん、
で、そこの、1月27日の、だって何時ぐらいに出られるんですか？
出番は5時台に、コメコメラウンジは出ますので。
うん、東海バンドフェスという、そのイベントの中で出られるんですよね。
はい、そうです。
なるほど、なるほど。やっぱりあれですよね、コメコメラウンジさん、まあ、ラウンジとは言ってもですね、大人数なんですよね。
はい。
自身。
自身です。
そうね、はい。そういう人たちがステージに上がるわけですから、やっぱ大きいところでやらないとね。
ジェームス・オノダとか、後ろに踊る人たちも込みでグラグラグラっている感じなんです。
ジェームス・オノダの役は、このネズちゃんが今やってるんですけども。
う
ん、
あ、そうなんだ。ね、
はい。
かぶるの？
かぶらないんです
よ。はい、もう、
オノダが出てくるんです。
い
やういやういや。
ああ、言うな。
こんな感じで。
緊急に対してで、
あったかい。あったよね、そういうの。
そうですね。
はい。そういうところは私が、ちょっと
やるんだ。
面白いね。
とにかくうちはボーカルが派手なので、
はあ、
ボーカルを見にしていただきたいと思います。
石井達也よりも、もうなんか、はい、雰囲気よりももっとなんか、
崩
した感じ。
ちょっと違いますね。
イケメンした感じ。
ね、ちょっと答えに困ってます
ね。YouTube でも、コメコメラウンジで検索すれば出てきますんで、
はい、
それでね、皆さんライブのご用とかね、見ていただければね。はい、一件は100分に。
そうだよね。
派手なんだろうな
ぁ。ガッカ
ギラギラ。
え、ギラギラはダンサーじゃないですよね。ま、かダンサーはもっと若くて可愛い子たち。
そうなんですか。
はい、
ダンサーガールなんで。
ハンマーガールね。
はい、ハンマーガールです
。すごいな。
なるほど、なるほど。で、あれですか、皆さんはまあもちろんね、まあプロというわけではなくて、皆さんそれぞれお仕事してらっしゃって、で、集まって月に1回活動してるっていう
感じですね。
はい。なるほど、なるほど。これ結成はどれぐらい前なんですか？
2年ちょっとぐらい前だと思います。
あ、そうなんだ。まだ若いバンドですよね。
そうです。
はい。ね、
そうね。ね、でも、コメコメクラブ自体は随分前からいるので、うん、あ、なんか他にもこう、コメコメクラブのトリビュートのバンドって名古屋にもいたりするんですか？
私たちは会ったことがないですね。
うん、やっぱり作りづらいんじゃない？人数多すぎて。
ああ、そういうことね。
なかなか結成してもすぐに解散したんじゃないですか。続かないっていうか、ね、たくさんいすぎて。
スケジュールを合わせるだけでも大変ですよね。
そうですよ。
いろんな職種の方いらっしゃるでしょ
う、ね、そうですね。平均年齢じゃあ何歳なんですか、コメコメラウンジ。
事務所を通さない
と。森さんたち21とか22ぐらい
でしょ。そうですよ。
知ってんのコメコメみたいな感じなんです
けど、ね。いやいやいや、
どうしてもライブ見てばっかり
したから。上は、まあ、50代半ばから、
はい、下は本当にコメコメ世代ですね。
そうですね。下は20代までいるので、
すごいな、
すごいですね。
ダンサーの人ですよね。
はい。ダンサーは20代です。
ああ、そうなんだ。はい、みんな、糸をすごい興味があるんですけど、はい、自分たちで作る糸担当がいるんですか？
いや、世の中便利なアマゾンがございまして、
はい、
あとはネット楽天を見たりとか、
はい、
そんなところで各自。
ああ、そうなんだ。はい、そのボーカルさんがすごい派手な糸はどうやって用意してるんですか？
そりゃもうはい、ネットで、こういうなんか、
るんです
か、
なんかすごいやつが。
は
い。さっきちょっと負けてられないですね、
僕らも負けた。さっきちょっと言うとおっしゃってもらったんですけど、なんか、うん、ね、羽が入りましたよね。
すごいよね。
はい、羽は手作りですよ。
あ、
作ってるんだよ。
はい、手作りで、あの後、電飾とかもつけちゃったりしたので。
うわ
ぁ、相当いっちゃってるね。
ねぇ、
うん。いいかもしれない。で、メイキャップもして、
はい、
ね、宝塚張りに。
はい。
これはもうね、こう見てる方も発散できるけど、多分、やってる方の、ね、人たちが発散できてるんじゃないでしょうか。
はい、楽しくてしょうがない
ですね。そうですよね、伝わります。
でも、その楽しくっていうのはモットーでやってらっしゃるんですね。
うん、
はい、なるほど。そうそう、楽しいってなると、やっぱりこう、うん、お祭りだとか、
うん、
そういうのにやっぱり出てきたりとかするんですか？
はい。今年の神谷のおま、花火大会の前の電車で出させていただいたりとか、
うん、
あと、今池祭り、
うん、
で、いろんなところでバンドが演奏するんですが、あちらでも演奏させていただきました。
でもかなりね、記憶に残る人たちですよ。
そうですね。
多分、青クラスって、こう今言ってる人もいるかもしれないです。
うん、
あの派手な。見たことあるってきっと言われてると思います。話題になってますよね。すごいね、頑張ってるよね。
なんか記憶に残るね、バンドっていいですね。なんかあれですか、この楽曲いろいろコメコメクラブあるんですけど、そこならやっぱこれが好きとかっていうのやっぱありますか、バンドの中で。まあこれを中心みたいな曲とか。
やっぱ先ほどかけていただいた、君がいるだけで、トゥルーハートっていうのがうちの合言葉のようになっておりますよね。
はい。
なるほど、なるほど。じゃあ、君がいるだけはもう必ず鉄板で歌うんですか？
割と多めに出てくる曲になってますね。
ちょっとね、お祭りって感じじゃないですもんね。
そうですね。そうですね。お祭りではやっぱりネックヒップとか、こんな感じの派手な曲を行くので、あと、まあ、ロマンスコとか。
はい。
なるほど、ありがとうございます。それでは、ちょっと時間も来たので、
はい、
少し質問を、
はい。私、ピアノ教室をちょっとやっておるんですが、
はい、
最近、ピアノ教室にも、ホッケンというものがかかってくるよという話がありましたじゃないですか。あれをちょっと詳しく知りたいなと思いまして、個人でやってるところでも、やっぱりそういうものはかかってくるのかなと。
そうですね。ちょっと僕も著作権あんまり詳しくないんですけど、ただ、まあ、著作権協会の言い分としては、
うん、
まあ、基本的には、まあ、商売道具、として使うと、いうのであれば、
うん、
例えば、まあ、カラオケだとか、そういう工業に使うのと、そのピアノ教室とかで使うのとで、区別する理由はないと、いう ことなんですけど、うん、まあそこのところの戦略、まあせっかくね、うん、あの、まあピアノ教室子供に教えるっていうものなのに、うん、それ著作権協会がまあお金を取りにするっていうのはいかがなものかっていうね、うん、あると思うんですけど、そこら辺のところはまあ、線引きの問題として、うん、まあ、かなり厳格にやってると。で、うん、まあ、ただ、まあ、アーティスト側としては、うん、まあ、そんなところまで取ってほしくれなくてもいいよっていうところもあるかもしれないけど、うん、まあ、著作権協会が頑張ってやってしまってるという、う
ん。なるほどね。うん、なんか、じゃあ、ちょっと不透明な部分もありますね。
不透明というか、実際は今までやれたんだけど、やってこなかった部分に対して、やってくるようになったって
こと
です
よね。
だから、法律を変えなきゃいけないと思うんですよ。
そうか、そうか。簡単にね。
そうそうそう。
なるほど。よろしいですか、
はい、あ、はい、そうですね、うん、あの大きなね会社とかで発表される場合には、うん、ちゃんと著作権協会に払ってたよって話をしてたので、個人での場合にはねどうなのかなと思ったので聞きたかったです、
うん、そうですね、はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
ということで、ゆうこさん、めぐみさん、もうお時間になってしまったんですが、はい、本当にね楽しいゲップのライブを期待しております、はい、ということで、また法律でお困りの人が武田隆弘総合法律事務所まで、
はい、よろしくお願いします。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
失った愛を取り戻す、消え切った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
僕は間もなくお昼2時半になります。ユナイテッドノース84店によりお送りしてきました、タックンの2択3択間もなくエンディングです。タックン、今日ね誕生日が1月7日となると、
はい、
学生の頃ってタックンはじゃあお休みの日に誕生日を迎えてたってことですよね。
そうですね、うん、あの小学生の低学年の頃は1月7日、冬休み最後の日だったんですよ。
ああ、そんな感じがするん
で、その日に僕の家で誕生日会をやって、常に新学期っていう、そういう流れだった。
ルートができてたんだね。
そうです、そうです。であと1月7日っていうとですね、昭和最後の日なんですよ。
あ、そうだったっけ。
昭和64年1月7日に昭和天皇がお亡くなりになったので、
ほう、
昭和最後の日だった。
そうなんだ。
僕14歳の誕生日は半期上がってました。
あ、そうか、そうか。
はい、そうです、そうです。
なんか、いろんなことがある1月7日だね。
そう
なんだ。私の大好きなデビッド・ボーイは1月の次の8日の誕生日なんで、
あ、そうですか。
近いなと思ったりもして。
実はね、芸能人ってあんまりいなくて、高橋由美子さん。
はい。
ちょうど僕の1歳です。
はい、はい。あ、そうなんだ、ちょうどね。
はいはい。
同じ、同じ日でってこと？
そう、49年ね、1月
7日。私、イタリア通すけど一緒ですけど。
あ、そうですか。
キティちゃんも一緒だけど。はい。さて、番組では皆さんからの2択3択を募集しています。どっちを選んだらいいの？という疑問に弁護士たちが何でもお答えいたします。はい、次週はどのようなテーマにしましょうか、たっくん。
そうですね、主にですね、はい、夫婦間でのトラブルですね。
うん、うん。
そうです。
失踪？新年早々なんか怖いなぁ。失踪した場合、残された家族にどんな責任がのしかかるかとかですか？
そうですね、はい、あとひょっこり帰ってきてですね、
ほうほう、
やっぱり離婚だっていう日になったら どっちが悪いのとかですね。
なんかいろんなパターンがあるよね。
はい、
ぜひコメント待ってます。ということで、メッセージなどはユナイテッドノースの公式ページからさっきの2択3択宛に送ってください。次週もお昼の2時に 84.2MHz チャンネルは合わせてくださいね。番組提供は武田隆弘総合法律事務所でした。お相手は野田ねえと
さっくんでした。
せーの、
また来週。
バイバイ。